44節をご覧ください。44節と45節。マタイの福音書の24章ですよ。24章の44節と45節をご覧ください。だからあなた方も用意をしていなさい。思いがけない時に人の子、イエス・キリストが、サリンの主が来るからである。45節。主人がその家のしもべたちの上に立てて、時に応じ、食物を備えさせる。忠実な思慮深いしもべは一体誰だろうという問いかけがしてあります。実は25章に2つの有名な例えが出てくるわけです。1つは、十二の乙女の例え。1つは、タラントの例え。14節以降、タラントの例えですね。で、この実は、この45節が、実はこの、25章の2つの例えを導いておりまして、忠実のしもべ。忠実のしもべということについては、タラントの例え、タラント、与えられたタラントに忠実であるということですね。これが私たちの週末の経営備える、その一つである。もう一つが、思慮深いしもべというのが、実はこれは、今日私たちが学ぶ天国の教えの中の十二の乙女の例えなんですね。忠実な思慮深いしもべでありなさいということが言われているわけでありますが、その忠実なしもべに対してはタラント、与えられたタラントを用いて備えてきなさいよ。その時に備えて、もう一度置いてくださる方の前に、人生の生産がありますから、備えておきなさいよ。それからもう一つは、十人の乙女のようにですね、その中の五人の乙女のように、思慮深いものとなって備えておきなさいよと。この二つの例えに、この言葉が導かれているわけですね。十人の乙女の例えをこう学ぶ中で、私たちも多少見聞き、これまで聞いてきたわけことがあると思いますけども、ユダの結婚ということがね、ここではこの例えで用いられているわけですが、このことを一つ描いておかなきゃいけないと思いますね。ユダでは結婚のためのいくつかの手続きがあったということであります。まずですね、結婚のために両親が子らの結婚の約束を取り交わすようであります。マリアはヨセフの言い名付けであったわけですね。それからこの幾人かの証人を前にしてですね、きちんとした結婚の約束、契約をこうしたようでありますね。これが婚約式でありますね。これは結婚の約束というよりも、実は夫婦になった、これは契約とみなされた、婚約がもう夫婦となったというふうにユダヤでみなされるわけであります。この婚約が立法上正式な夫婦になったとこうされたわけでありますね。マリアとヨセフはまだ夫婦になっていなかったけど、結婚生活してなかったけども、立法上では夫婦であったわけですね。しかし二人はすぐ結婚生活には入りません。だいたい一年ぐらいの期間を置いて、後にですね、結婚生活が始まるわけであります。そしてそのきっかけは結婚式をするわけ、結婚披露宴をするわけですね。式といえば披露宴でありました。普通結婚式の披露宴は大勢が参加できるように夕刻から始まったということであります。花婿の自宅では結婚式の宴会が準備され、花婿は身支度を整えて友人たちと花嫁の家に花嫁を迎えに行くわけでありますね。一方花嫁の家では、花嫁とその友人たちが美しく飾りまして、これが花嫁の友人というのは十人の乙女であります。花婿を出迎えるんです。十二の乙女は花婿を出迎える、花嫁に代わって出迎える役割をするわけですね。そして友人たちは花婿と花嫁を連れてですね、宴会の会場に導きます。その行列は松明ランプで照らされて、道沿いの人たちから花嫁の美しさを称える言葉がこう投げかけられたということであります。賑やかな行列が婚宴の会場に着きますと、そこに大盤振る舞いの祝宴が開かれまして、人々は歌と踊りと舞踊士によってめでたい時を喜び、お祝いするという、まあこういう段取りであったようでありますね。まあこれは基本的なことでありまして、まあそれぞれの 家の都合、状況によって調整されたということであります。とにかくですね、昔のことであります。そんなこのどこにも何もこう喜びがそんなにない時代において、結婚式というのは特別な喜びの場所なんですね、機会なんですね。当人たちだけじゃなくて、家族親族だけじゃなくて、村中の人たちがね、本当に喜び楽しむことが許された時なんですね。皆さん、この結婚式の喜びの例えをですね、イエス様は受難週、もう十字架につけられているその週にしていらっしゃるということでありますが、神の恵みに預かるということは、この結婚式の喜びにも匹敵するもの、神の国の喜びに預かるということは結婚式の喜びだと。そのためにイエス様は十字架におかかりになるということですよ。備えのためにね。そういうこの受難週、十字架を直前としたその時にですね、イエス様はこの神の国の宿命の話をなさったということで、非常に興味深いことであります。この例えでは、花嫁の家で婚宴の席がどうも設けられたという、そういう設定のようであります。花婿が花嫁の家に来て、婚宴を催すわけであります。十二の乙女は花嫁の家の玄関で、花嫁の代理として花婿を迎えるとする花嫁の友人たち、乙女たちであります。で、この十二の乙女は花婿であるキリストに迎えられる、あるいは迎える花嫁であるキリストの教会を、この花嫁というのはキリストの教会のことですね。美しく着飾った、整えられたキリストの教会を、花婿のあるキリストは再臨の時に自分のもとにお迎えくださる。で、私たちはその花嫁の教会の一人一人だということですね。主は教会を、そして教会の一人一人で私たちを、クリスチャンを、まさにその時、一切の婚姻の整いができた時に迎えられる。また私たちもその来られる主をお迎えするという、そういう場面になりますね。花婿なるキリストがやがて御国の用意を整えておいでになる。花婿なるキリストの教会、私たち一人一人がそこにお迎えをする、またこのキリストに迎えられる。私たちも備えをして、その方のおいでを待っている。主よ来てください、主よ来たいため。聖書はこの言葉でね、黙示録のこの言葉で終わっておりますけどね。主よ来てください。まさに再臨待望のね、私たちが今時代を生きているわけでありますね。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主イエス・キリストの来られるのを私たちを待ち込んでいるんだと、あるんですね。これが私たちの望みでありますね。さて、この例えで私たちが注意してこの学ぶべきことがいくつかあるんですね。イエス様が語られたこの例え、十二の乙女の例え。一つはですね、この十二の花嫁の友人たちのうち、二節になります。五人は賢く、古語訳で知恵が浅く、五人は愚か、五人は視力深いものであった。この視力が浅い、視力深いというのはですね、賢く愚かであるという言葉の意味でありますが、これはマタイの五章にですね、終わりに、三章の説教の終わりに、これの教えを聞いて行う者は、この賢い者、しかし聞いても行わない者は愚かな者と、ね、愚かな人が家を建てた、砂の上に家を建てた、だけども洪水が来てその家はぺっしゃんこ、賢い人が家を建てた、洪水が来た、だけども岩の上に建てた家は大丈夫と、ね、教会学校で歌があるんですけどね、あの愚かさ、あの賢さと同じ言葉。 だから私たちはいざその時に死の祈りの時に、私たちが愚かであってはいけませんよ。